はい、ということでお便り会でございます。
はい、
変なタイミングで飲むんじゃねえよ。
はい、変なタイミングで始めたんだろうが。
じゃあですね、
はい、
今日はこちらから読みたいと思います。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。
こんばんは。
ドリアン王女と申します。
え
じゃない、
前も読みましたよね。
前読んだよ、うん、ね。で、なりすましの件、
うん、
無事に収束して安心しました。
はい、ありがとうございます。
ご苦労されたことだと思います。
はい、
お疲れ様でした。
はい、
以前ペッパーくんの投稿を読んでいただきありがとうございました。
はいはい、
その時の放送を聞いて、
うん、
林さんに一言。ドリアン王女を見た目の不気味さだけで判断してはいけません。強烈に難のある性格の彼女は、
そうそう、
アンパンマンも逃げるほど厄介です。
そうそう。
しかし本当の彼女は子供のように純真で心優しい性格なのです。
うん、
おぞましい外見と癖が強い性格ではありますが、とても愛すべきキャラクターなのですよ。
うんうん、
さて文句はこのくらいにしときます。
何の文句これ。柳瀬隆この人。
いや、わかんない、うん、お前がなんか悪く言ったんだよな、確か。
ドリアン王女、うん、性格悪いんだあいつ。
以前実際に体験した話で、普通の綿入り人形が突然喋り始めた話を投稿いたします。う
ん、はい、
私には子供が2人います、
はい、
上の子がようやく単語と単語をポツリポツリと口にするようになった頃のことです。
可愛い時だ。
誰拙い言葉でそう繰り返すことがありました。
うん、
最初何を言っているのかさっぱりわけが分かりませんでした。ある時、後ろ誰、
うん、
私を指差しながらそう言うのです。
うん、
とっさに振り返っても誰もいません。しかしその時、この子には何かが見えているのかも。そう思った瞬間、今まで聞き流していた言葉の意味がつながり、私は真っ青になりました。
なんだ。
心配になって夫と話し合い、義母が檀家をしている、お寺の住職に、相談してみることにしました。
うん、
この子が妙なことを言っても絶対にそれについて尋ねてはいけない。無心で聞き流すように。そうしたらそんな能力は自然になくなっていくからね。
うん、
そう住職に言われました。それ以後言われたことを守り無心で聞き流していましたが、成長とともに子供の口数が増えていくと、さらに話す描写はリアルになっていくのでした。
怖い怖い。
それはもう言うならば言葉の恐怖爆弾です。そうして立ちが悪いことに、油断した頃唐突にそれは投下されるのです。
はい、
そんなこんなで私の育児はいろんな意味でハラハラドキドキの毎日でした。その後引っ越しをしてから気味の悪いことも一切言わなくなったある日のことです。私はある時ちょこんと手に乗せることができる青い赤製インコのぬいぐるみを買いました。
うん、
パッと見ると本物のように見えるリアルさがあります。その人形は他の人形と一緒に子供たちと寝ている寝室に置いていました。
うん、
ある晩のことです。子供たちと一緒に寝ていると突然上の子が狂ったように叫び出しました。うわー、やめてやめて、うるさいうるさい、どうにかして。耳を塞ぎながら泣き出しました。
うん、
突然のことに私と夫は飛び起き必死に子供に呼びかけました。どうしたの、早くあの鳥の人形どこかにやって、すごくすごくうるさいの、ずっとなんか喋ってる、うるさいうるさい。 うずくまりながら暴れ出した子供はかなり異常な様子でした。そのため半ばパニックになった私は違う人形を手に取ってしまいました。しかしその瞬間叫びながら子供が言いました。違う、青い鳥。そう言われずすぐその人形を手に取り家の外へ置きました。
うん、
部屋に戻ると子供はもう落ち着いていてすぐにまた寝てしまいました。
うん、
翌日起きた子供に昨晩の話をしても全く覚えていないようでした。
うん、
念のため病院にも連れて行きましたが、どこにも異常は見当たりませんでした。人形はその時からなくなってしまい、それ以後どこにも見つけることができませんでした。
へ
ー。それからしばらく経ったある日のことです。私が外出から戻ると飼い犬のシバがいつものように尻尾を振りながら私を出迎えに玄関までやってきました。
うん、
口に何かを加えています。よく見るとあのインコの人形でした。犬は人形の尻尾を加えてブンブンと振り回すと壁に打ち付け出したのです。たたられる と恐怖で焦った私は、うん、犬の口から人形を取り出し物置の奥底にしまいました、
うん、
あの日以来何事もなく子供が奇妙なことを言うことも一切なくなりましたがとても不気味な出来事でしたと、
うん、
長文乱文申し訳ありませんまたお便りしたいと思いますと、
はい、
いただきました、
うん、
なかなかのボリュームでしたけれども、
ね、欲しい
あインコの人形
欲しい
欲しいか、まあ、
いや話もあって面白いじゃないですか
そのインコの人形自体云々っていうより、うん、その子供だよね
そうですね
長男の子が
すごいっすね
すごいよ ね
霊感持ちというか
何なんだろうね、うん、でしかも別にさこのぬいぐるみって、
うん、
買ってきたやつじゃん、
うん、
なんか曰くがある感じでもないけどね、
うん、ないっすねなんか感じ取ったんでしょうね
なんだろうねこれ、うん、すげえ不思議で
しかも覚えてない
住職も一言もなんか ね、
うん、
ねあのねもうそれについては触れないであげなさいみたいな、うん
ね、
感じこれもなかなか面白いなと思いましたね、うん、はいありがとうございます
いいお便り、
うん、じゃあちょっと続いて前回にまた、お便り送ってくれている方のやつでございます、はいトシボーイさんお久しぶりです前回ブルーマンが家に出る話をさせていただいた斉藤と申します、
うんうん、覚えてます
覚えてますよね、うん今回は私の好きな心霊実体験のお話をさせていただきます
ありがとうございます、
作り話のようですが実話の話になります
はい
私が24の時です高校の時の恩師かっこ男性40代後半と未だに交流があり友達のように仲良くさせていただいているのですが
へー
ある日その恩師からエヴァンゲリオンを見てみたいと言われました私はいわゆるオタクなのでその持ちかけに喜んでテレビアニメシリーズ全巻の DVD を持って恩師の家に遊びに行きました、
う
ん
いいですね、
昼頃から私たちは集まり部屋を真っ暗にしてひたすらテレビアニメ版を見ていました、
うん、
エヴァの物語が進み渚薫というキャラクターが登場した後に主人公シンジに殺されるシーンがあるのですが、問題の現象はこの時に起こりました、
はい、ちょっと
急にチカチカと部屋の電気が点滅し始めたのです、
うん、
電気のスイッチを入れ直したら治ったので、
うんうん、
これだけならただの不具合だと思うのですが、
はい、
恩師が急にああそういえばあいつの命日かと言ったのです、
うん、
私は意味が分からずカオル君のことですかと聞いたらそうだよと返されました
どういうこと
恩師の話はこうでした彼が早稲田大学で大学生をしていた時にカオルという名前の親友がいたそうです、
うん、
カオル君はかなりのイケメンだったらしいのですがとにかくオタクでエヴァンゲリオンが大好きだったらしいのですエヴァに出てくるカオル君と自分を重ね合わせているところがあったらしく彼は恩師のことをシンジと呼んでいたらしい
ダッサ
ちなみにシンジという名前は恩師の名前とかすってもいません
ダッサ
これすげえな
何それ
そんなカオル君は、
うん、
恩師以外に友達はいなかったらしく、
うん、
いつも一緒に行動をしていたのですがある日カオル君は卒業前にお酒と薬の過剰摂取で亡くなってしまったそうです、そんなカオル君の命日がたまたまエヴァを見ていた日でした、
はい、
私はなんだかたまらなくなり恩師に渚薫はシンジのことが好きなんだよと伝えると恩師はただ困ったように笑うだけでした、
うん、
これが本当に心霊現象だったのかは分かりませんただ私が体験した全ての現象の中であまりにも眩しすぎる体験だったので投稿させていただきます、うんうん、PS 前回のブルーマンが家に出るという話から少しだけ進展があったのでご報告させていただきます、はい、ある日私の飼い犬ラブラドールレトリバーが、うん一匹でブルーマンが出る廊下で寝ていました、
うん
私たち人間は廊下が見えるリビングでテレビを見てぼーっと過ごしていたのですが犬が急に飛び起きてリビングにいる私たちの元にダッシュしてきました、
はい、
耳は顔の横にべったりとくっつけ、うんうん尻尾もお腹側に巻かれ小刻みに震えていました、
うん、
うちの犬はめったに動揺しないので注射以外で怖がっている姿を初めて見ました
ほうほう
母と私が驚いていると母の彼氏が急に最近廊下を2メートルくらいの黒い影がよく通ると不機嫌そうに言ってきました母の彼氏はとにかく怖いもの全般が苦手なのでそんな冗談が言える人ではないです、
うん、
ブルーマンがついに黒くなったらしいのですが、
うん、
これは最終形態なのでしょうかというお便りでございます ね、うん、いろんな要素がある話でございましたけども、
うん、私たち人間っていうのがいいですね。
そのあれな、うん、ブルーマンの犬と犬は廊下で、私たち人間は廊下が見えるっていう、ね、うん、
人間っていうのがいいですね。私たち人間
この人の文章面白いよな、ちょっと、
うん、変わってる。人間って言わないと分かんないって思ったのかな。うん、
まあまあ、そうだろうね。
面白い人だな、うん。
なんか変わってる人ばっかり出てきたね、うん、この話。
でも、ブルーな方の方が珍しいですからね。黒の方がよく見るじゃん。
動画とかで。あ、影とかはね、うん、そうね、うん。
そうそう。
それこそシャドーマンとかね。
そうそう。
あるし。だからシャドーピープルだっけ、なんかあるよね、うん、そんな。
そのシャドーピープルになっただけじゃない？
か、別物かだよね。
うん、そうそう。
ブルーマンとっていう。
うん、確かに。そうかもしれない。
もしくはもうあれなのかな、人によって色が違うとかなのかな、見える色がと
かね。そうかもね。
うん。っていうか、ブルー、でもこれブルーマンずっと出続けてるってことだよね。いわ、前からずっと続いてるって話だもんね、これ。
そう
っ
すね。
うん。不思議。
面白い話。
あと、エヴァンゲリオンで、友達を信じて呼ぶの結構やばいなって思いましたね。
やべえっすよね。本当にやばいっすよ。
これなかなかよね。うん。面白いけど。
痛い野郎だな、
ね、
うん、
って思いましたけどね。
シンジって言える、うん、言えないよ俺には。
ちょっと恥ずかしい感じはありましたけど、うん、なんかね、
カオルやからってい
い話でもあるというか。
ほなピアノ弾いたりしたんかな。
いやいや、なんかでもそういうのって意識してやってたんじゃないかなと思う、ね、
よくわかんない岩場にスンと座ったりしたんかな。
いや、そう、まあないけどね、ああいう状
況。ちょっと知ってる情報が少ないからそれぐらいしか出ないけど、
うん、
うん、
じゃあ次ちょっとね、趣向を変えた感じのやついきましょう、はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく拝聴しております。オカルトネームクラウド9と申します。
ありがとうございます。
私のことで恐縮ですが聞いてください、
はい、
私は幼少の頃から花がなく、学生時代、 OL 時代、ママ友を作る時などとても苦労しました、
うん、
道を歩けば赤ちゃんに泣かれ、犬に吠えられ、猫も遠くから私を見ていることがあります。
そうですよ、それは
あるだろう、そら。
それはオーメンじゃん、
とにかく命あるもの、何も寄ってきません。そんな生活の中で気づいたことがあります。
ダミアン君だ。
誰もいないお店に入ってお会計を済ませると、後ろに長蛇の列ができます。
うん、
飲食店、コンビニ、洋服店、ほとんど全てです、
う
ん
う
ん、
どういうこと？
家族全員混雑が苦手なため、外食は必ず時間を外しています、
うん
うん、ガラガラの店内に座りご飯を食べ、店を出る頃は外まで並んでるなんてことは珍しくありません、うん、主人や娘も苦笑いしながら、もう店からお金取ればなんて言い出します。
うーん、
全く嬉しくない無駄な能力です、
うん、
岸本さん、林さんの周りに無駄な能力で悩んでる方はいらっしゃいますか、うん、またこれはただの偶然だと思われますか。最近は面白くて暇そうにしている店員がいるお店にわざわざ入り、忙しくさせてやろうという意地悪心まで芽生えています。
いやいや、近い
さ
嬉しい
ですね。最後まで読んでいただきありがとうございました。これからもご活躍期待しております、うん、ということでいただきました、
はい、
無駄能力ですよね。
僕か奥さんにもそれありますよ。
え、
すっごい暇そうなとこ入ったらめちゃめちゃお客さん入ってくんの。
ああ、
本当に
それね、
うん、
僕の知り合いでも全く同じこと言うやついるんですよ。
じゃあみんなそうなんじゃない。
だから俺、
うん、
この人たちみんなそう思ってるんだっていう感じに思ったんだよね、うん、
恥ずかしい。
これを読んだ時に、
じゃあ
もう全く同じこと言うんだよね、うん、本当、
うん、
私が来るとその店流行るのよねみたいな感じ。
ああ、そうそうそうそう。本当にそうだもんな。
ずっと言うのよ、
うん、
はぁって思ってたけど。
いやいや、でもほんまに深夜のマクドナルドとか行ったらすごい来るよな。人
それさ、そこに並んでる人みんな思ってんじゃない。だってそれ、
そんなことはないですよ。僕ら一人一組だけが入ったらすっごい来たりするもん、するもんね。
ああ、そうっすか、うん、
そうそう。
でもなんかこういうさ、
うん、
特殊能力、まあこれが特殊能力かは知らないけど、う
ん、はい、
だったとして、
うん、
なんかあったとしても使えねえなみたいな能力ってあるんだろうな、結構。
なんかある？
なんだろうな。でも共感覚とかって使いようがないものも結構あるような気するから ね、うん、それこそ絶対音感も音楽関係なければ全く使えないしね、
うん、
だからそういう能力ってなんかそれに見合ったものっていうか、
まあね、
使えるものじゃなかった場合って、あんま意味ないよね。
今の音ラって言われたって、
うん、
はなるだけだもんな。
てかあのあれになるんだって、不愉快になるってよ。
へ、
あれストレスになるんだって、あの不協和音みたいなのとか、
わかるから、
気持ち悪い音がずっと流れてくるみたいな感じになるから、
うんうん、
生きる上でむしろない方がいいんじゃないかみたいな。
共感覚もあれですもんね、なんかハウリングが色になって見えるから目の前見えなくなるって言ってたよ、うん、
あ、強すぎて、
強すぎてハウリングが目の前が真っ黄色になるって言ってた。
そう、もうむしろ怖いよね。
そう、
だってそれこそ運転とかしてたらやばいじゃん。
あ、確かにね、うん、本当にそうだわ。
そういう意味ではかなりハンデにもなっちゃうっていうね、うん、特殊能力って
ね。
これはだからこの程度で逆に良かったかなって思いますよね、
うん、普通が一番なんですよ。
ね、うん、そんなに欲しいって思わないもんな、こうこの並ばせるとか。
うん、うん、
うん、桜の仕事したらいいんじゃないですか。だから、
ああ確かにね、
うん、
すんごい来るんじゃない仕事
ね、
うん、
もしこれがね本当だとするんであれば、うん、ちょっといろいろ試して実績出してやりますってい
う、うん、とか
流行らせ、インスタグラマーじゃないけど、なんかそんなんでいいじゃんね。
過疎化の村に一人行ってすっごい人集めるとか、ね、うん、
いやいやそれ無理でしょ。
できないかな。
そもそもいねえところに現れるのは無理でしょ。
去年村から出た息子帰ってきたよ、うん、なんか帰ってこなきゃいけないみたいな感じしてさって。
でもこれさ、
うん、
コロナ禍にすごい重宝されるよね。
されるされる、
こんなのだったらね、
うん、
だからいろんな店回ってあげた方がいいんじゃないですか、
うん、みんなお客さん欲しいんだから、
うん、ありがたいと思って、
うん、
はい、なんでぜひいろんなところであの並ばせてあげてください。
面白い能力。
はい、都市ボーイズの皆様はじめまして。
はじめまして、
夜遅くに大変申し訳ありません。
どういうこと？
これは多分送ったタイミングが夜だったのかな。ああ、そういうこと
ね。
うん、もここと申します。もここ
さん、ありがとうございます、
いつもお二人の動画ポッドキャスト拝見愛聴しております。大満足です。今回初めてのお便りです、
はい、
ご不備がありましたら申し訳ありません。
いい、
私の不思議体験を聞いていただきたくお便りをお送りしました、
はい、
タイトル着信あり。
怖っ。
当時私は遠い大学に実家から電車で通っており、
うん、
帰りが遅くなることが多く、付き合っていた彼女と深夜に電話をしながら帰ることが多々ありました、
うん、
その日も彼女と電話をしながら帰宅していたのですが、家の近くの小学校の横を通っていると彼女が今どのあたりなのと聞いてきました、
うん、
私は〇〇小学校の校門のところだよ、正面玄関のところに女の子が走ってる。それを聞いた彼女は、今深夜1時だよ。私はでも走ってるからなと答えました、
うん、
不思議とあまり怖くはありませんでした。走っている女の子は正面玄関の白く強いライトに照らされて逆光となって真っ黒なシルエットのみが見えていました、
うん、
多分 2,3 年生くらいの女の子だったと思います、
うんうん、
その日は謎の女の子が見えただけで何もなく帰宅しました。後日消防団の集まりに私が参加した際、ある先輩団員が最近夜の11時くらいに〇〇小学校に子供がいるという通報が多く、行くと誰もいないので困っていると愚痴をこぼしていました、霊感はありませんが私が見た女の子だとすぐに感じました、
うん、
でそこで見た場所や容姿を先輩団員に伝えると特徴は一致していました、うん、それから時は経ち、社会人となって高校時代の友達と2人で深夜まで飲み、友達も私の家に泊まることになりました、うん、4軒もはしごしたので2人とも割と出来上がっており、高校時代の話をしながら帰りました、
うん、
時間は3時くらいでした。しばらくすると〇〇小学校の近くに着いたので謎の女の子の話をして、校門のところでここで見たんだよって言って怖がらせようとしました。
怖いな。なんか
校門に近づくにつれ、いたずら心からワクワクしましたですが、いざ校門のところに着くとおかしなことが起きました。どこからか謎の着信音が鳴っているのです、
うん、
私はタイミング悪と思い、友達に携帯鳴ってるよって少し不機嫌になりながら言いました、
うん、
友達は、え、俺じゃないよと言います。ですが完全に友達のバッグの中からその異音が鳴っており、
うん、
その異音はガラケー時代の着メロを彷彿とさせる雰囲気で、うん、いくつかの有名クラシックを混ぜ不安感を煽るようなメロディーでした、
うん、
友達の携帯を見るとそこからその音は鳴っていました、
うん、
ですが画面は暗いままで操作が全く効かない状況でした、
うん、
もちろんマナーモードにもなっていました。友達の使っている携帯は iPhone8 だったのですが着信音を変な曲に設定しているなと思いました、
うん、
その異音は30秒ほど鳴り続け僕たちは止まらないようにどんどん恐ろしくなりました、
うん、
鳴り止むと少しで画面も表示され操作可能となりました。すぐに着信、メール、目覚まし、iPhone 内の音楽を確認しましたがそのどれも当てはまりませんでした、うん、酔いも一気に覚めて慌てて二人で家に帰りました。タイミングからしてまたあの女の子なのかなとは思うのですが映画着信ありのように実際に携帯を介してコンタクトを取ってくることと幽霊が iPhone を使いこなせるということに大変驚きました、
うん、
これからも私は友達とその道を通る際にはこの話をしたいと思います。
泣いてる怖いの。
以上が私の不思議体験です。まだ他にも不思議体験あるのでまたお便りをお送りしたいと思います。これからも応援してますと、
はい、
感動の対策でございましたけどね。本当に
どこ感動やね。
めちゃくちゃ泣いちゃったけどさ。
どこが感動。
ごめんね、ちょっと途中でむせてしまいまして、ね、雰囲気あれだったかもしれないですけど、はい、まあ中身はおおむね分かったかと思うんですけど、
分かりましたよ。
小学校の校門のところで女の子が、うん、走ってるのを見てからまあそこの前に行った時に着信音が鳴っていて、
うんうん、
でまあその携帯見たら真っ暗で鳴っているわけじゃないはずなのに音だけが聞こえるみたいなことかな、
うんうん、いい話。
これ なんで鳴ったと思います。
でもその携帯電話の中にも着信音も全くないんだったら
その音が出るものが一個もないってことだよね、
うん、
だから
ねえ、まあ、その女の子かどうか分かんないけれども不思議な話よね。
ねえ、
うん、
俺これ出らんなかったのかなって思ったんだよね。
でも真っ黒なんでしょ。
そうだからあれなんだよね、要は待機画面みたいなことってことだよね、うん、そうそう、おそらくね、
うん、出らんないんじゃない。
出らんないのか、
うん、
何がしたかったんだろうねこれ
ね。見てるよとかとここにいるよとかって意味なのかな。
アピールか、
うん、
あと女の子だとしたらすげえ長い期間いるよね。
そうね、
だって
そ
のこの近くに、ね、すげえ昔の話から最近の話になってるもんね。
うん、まあだからその人についてるわけじゃなくて学校にずっといるってわけよね
かな、うん、まあ中だもんね、学校の中を走ってるとかか、
うん、そうそう、うん、
でしかも消防団でね、ずっとそのいろんな人が見ているっていうことだから、
うん、
それもあってね、
うんうん、
なんかなんとかしてあげた方がいいんじゃねえかなとはちょっと思いますけども、うん、はい、ね、ありがとうございました。
いい話だった。
なんか結構心霊系っぽいのも多いんだけど、
うん、
なんかいい話が多いね。
いいっすよね、う
ん、なんか変な気持ちになる話。
あんまり知られてないけど着信ありって、
はい、
秋元康さん書いてるんですもんね。
ああそうなんだっけ、うん、いやなんか秋元さんが絡んでるのは知ってんだけど、
う
ん、
そうそう、
秋元さんが書いたのあれ。
小説あってあるじゃないですか、秋元康。
あ、そうなんだ。
名義の、うん、
僕全然見てないんであれ知らないんですけど。
見てないの。
見てない。
着信ありよ。あんな流行ったのに。
で俺ほら見ないんだって、普段から。
マジでびっくりするわ。
あれでも良かったの。
いや面白かったですよ。
あ、そうなんだ。
2はなんか
呪音と同じぐらいの頃だっけ。
そうかな、うん、
秋元康が俺プロデュースだと思ってた。
いやあのね、書いてる。
そうなんだ。
脚本というか
元自分でやったんだ、うん、へえ、すごいね。
すごいっすよ。
ホラーも才能あるんだ。
多才ですよね。
さすがだな。
歌も書けるしね。
なかなか。
歌も書けるし
ね、何でもできる才能の塊ですわ。
はいはい、
あとね、まあちょっと一個軽くあんま関係ない話になっちゃうんですけど、うん、
はい、
林さんへっていうのが届いてますんで。
なんすか。
こんばんは、ポヨンと申します。
はい、
怖い話や恐怖体験でなく申し訳ないのですが、
はい、
林さんにどうしてもおすすめしたいアニメがあるのでメールさせていただきました。Amazon プライムにある裏世界ピクニックというアニメです。
知らない。
タイトルだけでは今流行りの異世界 転生ものかと思われるかもですが、
うん、
実はこのアニメ都市伝説などを解明していくというアニメです。1話ではくねくねについて描いております、うん、アニメの中では林さんが前にお話しされていたエレベーターを使って異世界に行けるという方法まで書かれております。
うん、
お忙しいとは思いますが日頃の息抜きなどにぜひ1話だけでも見てみてください。というふうにいただきました。
ありがとうございます。ゴールデンカムイ見てるからその後に見るわ。
ゴールデンカムイ長いから終わってないでしょ全然。
もうシーズン1終わりましたから僕。
あ、そうか、アニメってそういう感じなのか。
うん、そうそうそう、今シーズン2を見てます。
でもまあそうっすね、
江戸川くんの後かな今。
あ、そうっすか、うん、結構進んでますね。
うん、
マジで見てんじゃん。
見てますよ、江戸川くんの後ですよ。いやいや、江戸川くん
首治療しろやその時間で。
好きだな、うん、江戸川くん。
岸本さん、林さんの奥様こんにちは。
こんにちは。
毎日都市ボーイズのお二人の YouTube を見るのが日課になっています。
ありがとうございます。
ブランコと申します。
はい、
お二人が映画やドラマ漫画をおすすめしてくださる回がすごく好きで、紹介してくださった作品をよくチェックしております。
嬉しい。
前に林さんがミステリーという流れを、
はい、
紹介してくださった時には私も好きな漫画だったので胸熱でした。
はい、
漫画ではホラーやミステリー、サスペンスなどが好きなジャンルなのですが、最近面白いと思う漫画に出会いましたので、はい、紹介させていただこうと思いメールしました。
なんだろう、
裏バイト逃亡禁止
かっ
こ裏サンデー、主人公は女の子2人でいろんな裏バイトに挑んでいく話なのですが、
知ってるな、
そのバイト内容やストーリーが面白いんです。
うん、
山奥のカフェのホールスタッフとか巫女さん、夜間の警備のバイトなど、
夜間の警備のバイトめっちゃおもろい。
一見普通のバイト内容なのですが、スタッフがすぐに辞めたりしてしまって行方不明になるため闇バイトとして扱われているのです、うん、一つ一つのエピソードが都市伝説的であったりホラー、であったり人コアであったり、うん、何とも言えない不気味さがあります、はい、不安の種に近いかもしれません。
そうね、
なぜ主人公の2人がそのバイトが続くのかというと、1人の女の子が特殊な察知能力を持っており、うん、毎回命からがら生き残るのです、
はい、
その2人もなぜその命がけのバイトをしているのかまだ理由は明らかになっていませんが、うん、毎回話の展開が読めなくてどんどん読み進めていってしまうのです、はい、ぜひお時間があるとき読んでみてくださると嬉しいです、うん、都市ボーイズのお二人の話も大好きですが、リスナーさんの聞き換えというようなお話もとても楽しく、
面白いですよね、皆さんね、
毎日ドキドキしながら見ています。これからも応援していますということでいただきました。
知ってましたね、これは。
知ってますか。
はい、
これ僕も実は知ってまして。
あ、知ってました。
読んだことあるんですけど面白かったっす。
夜間警備のやつおもろかったわ、
うん、あの夜間警備はホラーだったよね、
うん、
完全な、
あの1週間続かないみたいなやつよね。
うんうん、
確かね、
うん、そうそう。で新しいバイト補充として2人が来てみたいな、で1人はもう辞めたかったけど、ね、みたいな。
だから小学校か中学校の学校の
幼馴染だっけ。
え、小学校中学校とかのなんか寮かなんかの
警備
だったじゃなかったっけ。学校の警備じゃなかったっけ。だからなんかあの
ビル、なんかビルだった気がするんだ。
あれ、俺じゃあ違うの見てんのかな。
いや、わかんない。なんか何個かあるかもね、うんうん、そういうやつが。
でなんか女の子たちが登下校するときにあのお姉さんは長くいるんですかとかって聞いてくるみたいな。
うんうん、
うん、
あったっけな、
続くのかなみたいなとか。
なかなかあのね、えぐかったんですよね、うん、
面白いですよね。
これ俺も面白いなと思ってて、
うん、
うん、いい漫画だと思いますね。
面白い、
まあ、たまにはこういうあの、うん、なんかおすすめとかね、
いいっすね、
そういうのも送っていただければ、
はい、
あのチェックはしてますんで、
はい、
だから裏サンデーのこのなんだっけ、裏バイト、
はい、
と もう一個、なんだっけ、
裏ピクニック、裏
アマゾンの
ピクニックみたいな
やつだっけ、
はい、
その名前がもう見失っ
ちゃう。裏時空ピクニックみたいな、裏怪奇ピクニックみたいなやつでしょ、
うん、裏世界ピクニック、
裏世界ピクニック、
アマゾンプライムかな、
はい、それはちょっと見てみます。
まあね、僕ら以外も気になったという方はぜひ見ていただければと思います、うん、
はい、
こんな感じでいいでしょうかね。
はい、はい、そうですね。
何かありますか。
何もありません。
何もないということでございますんで、はい、じゃあ我々都市ボーイズツイッターやっておりますので、そちらで情報最新のは出しております、
はい、
ツイッター内都市ボーイズで検索していただければと思います、
はい、
あとはブログもやっておりまして、過去のアーカイブそちら全部聞けるようになっております、 あとメールアドレスがございます。トシボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com でございます、
はい。
こちら、ご意見ご要望、あとお便りですね、あとお仕事ご依頼などもこちらで、はい、受けたまっておりますので、ぜひお願いいたします。じゃあ締めましょうか、はい、はい。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ
でした。
でした。